さあということでございまして、
はい、
お送りしておりますけれどもね、まあ、この番組ももう長くなってきましてね、
はい、
いろいろとこう情報提供といいますか、
うんうんうん、
あのいろんな方からね、
はい、
まあ、お便りいただいたりとか。
怖いですね、
ね、
どこで誰が聞いてるのか。
そうなんですよ。で、この前ですね、私あの山本ディレクター、
はい、
ね、山本ディレクター部長から渡辺さんがこれです。
おお、
乃木パ、ついにですね乃木坂パチンコが登場しまして、
はいはいはいはいはい、
ぜひラジコクに行ってきてくれとも
うね、でもちょっと思った、そのために行くんありやなって思って。
いや今ねこれちょっと中見てるんですけどね、はい、どうなんですかね、もうメンバーもねじゃんじゃん登場してまして、
はいはいはいはい、
パチンコ乃木坂46、
うん、
山本ディレクター売ってきたそうです
どうでした
初日に3万買って、
はいはいはいはい、
2日目で3万負けたそうです
トントント
ントン、気をつけましょう。でいろんなこの熱い展開があるわけですね、
はいはいはいはい、
予告アクションがあってですね、
うんうん、
そう絵柄が揃うと、
はい、
何かパンといいことがあって、うんうん、そしてじゃんじゃん出てくると。クッキングチャレンジ久保しおり、フィッシングチャレンジ依田勇気、
うんうん、
ダーツチャレンジ梅澤美波、
うん、
こう祈願チャレンジ予告、そしてリーチアクション、あの人気メンバーの MV に乗せて変身 SP リーチを目指すという、
はいはいはいはい、なんかそれがなんかエモいっていうのはなんか見ました、 TikTok かなんかで。
メンバーからの着信があれば告白リーチ、
やっぱ
ね、乃木坂46を代表する楽曲で興奮は最高潮コンサート映像も流れるんですよえ？
パチンコしてええのかそれ見ていいのかどっちか分かりませんね。
ねえ、これレジェンドメンバーなら大チャンス。
へえ。
すごいんですよ、もうこれ斉藤飛鳥とかね、
はいはい、
生田絵梨香が出てきたらもう大チャンスなんですよ。
へえ。
そしてもうぐるぐるラッシュ、
はいはいはい、
なんかわけ分かりませんけどねこれでもうじゃんじゃんじゃんじゃんもうボーナス ×3 って書いてます。
へ
え。ガチ信頼度モードねえ、これもう今これすごいですから、
それもらって帰ります。
これでも気をつけてくださいね
、はい、
お金は大事ですから。
そうですね、
すぐに吸収されていきますから、
はい、
山本ディレクターも売ってるということなんで、うん、これぜひ言ってくれって言われたんですよ。
わかりました。
ただね、
はい、
やっぱりまだまだこの番組の知名度も低いなと思うのは、うんうん、一生懸命これやたら奥に渡しておいてって言ってたんですよ参りましょうせーのらしくあれということでね、
はい、
今もユーミンリクエスト、
ユーミンユーミン
お願いしますよ。ちゃんと送ったちゃんと。
まだ送ってないんですよ。
ね、ここだけの話ですけどね、
はい、
特設サイトからの応募がちょっとまだ少ないもう今日はね呼びかけて2週間なんで、
うんうんうん、
もう多くなってると思いますけど、うん、当初スタートダッシュ、
はい、
ちょっと失敗しました。
あれって曲選ぶじゃないですか、
はいはい、
もうその曲に届くんですか、そのメッセージが直接
届くみたいね。
ああそうなんですね、
うん、和歌山放送っていうとこちょぼ押してもらって、
はい、
ラジオネーム、
はいはいはい、
ね、河北の、
はい、
イケメン男とかなんか適当なこと書いてやね、
適当やな、
うん、ほんでユーミンのこんな曲が学生時代付き合ってた女の子と成田空港のアパホテルで泊まった時の思い出の曲ですみたいな
誰やそれ
そういうのをね、
はいはい、
思い出のメッセージ書いてもらって、
はい、
で送ってもらったら、うん、さっきも出てきた山本ディレクター部長が、
はいはい、
ね、チェックしてますからでそれが僕らディレクターに配られるっていう。
あ、なるほどね、そういう感じなんですね、
パターンなんですよ、うんうんうん、だからもっとどんどん皆さん応募してください。
そうですね、
まだあと1週間、
うん、はい、
来週までありますし、
はい、
でそれが松任谷由実さんのアルバムにね、
うん、
そういうそのリスナーズセレクトのアルバムになるという企画ですか、ね、なかなかそういう太っ腹な、まあ、何をもって太っ腹か分からへんけどだってそんなんさ、ミュージシャンからしたらさ、なんで誰か知らんリスナーが選んだ曲アルバムにすんねんってい
う
話
そうね、そうなります
よね。そんなギリないやん、
うんうんうん、
松任谷由実別に我々若者のリスナーに1ミクロもギリないで、うん、普通に考えたら
まあないわな、
僕らのことも知らんしさ、一生交わることのない我々でしょ
はいはい、はい、
でも今言ったようにね、学生時代付き合ってた女の子とね、うん、成田空港のアパホテル泊まった話も、うん、ブックレットに載るかもしれない
夢がありますね。
夢あるやろ、
アパ成田のアパ行った甲斐があります
わ。そうよ、あんな偏僻なとこまでなんでもっとええとこ、街中のホップホテル泊まるよっていう話でね、
飛行機早かった、
飛行機早かったやん、そうどこ行っとんねんって話やそういう思い出話もあるじゃないですか、
はいはいはい、
僕もありますよ。だから学生時代にね、うん、コンテストの司会やってた時に、
はい、
高校生の女の子がね、
うんうん、
松任谷由実の守ってあげたいを歌って可愛いなと思って、
はいはい、
それ以来守ってあげたいめちゃめちゃ好きですからもう15年来
その子と今もうイチャコラしてるとかそういう話ではなく、
そんな全然賢い子やったよね、四天王寺高校の軽音楽部の子や、賢い子やって何してんのかな、あんな子ら今時
ね、
ね、ということで、
はい、
何の子だよ、参りましょう、マイクで直撃
教えてチェリー
はい、ということで、
はい、
このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。さあ今週は、
今年もゴールデンウィークがありまして、
あ、そうでしたね、
ちょっと前の話になりますけれども、
はいはいはい、
まあ、僕の休み的には29から5日まで、
うんうん、結構いいやん
休みや7連休や
った。それ2が月2日月曜日は会社が休みにしてくれたわけ、自分で休み取った
の、会社自体が休みでした2は、
やっぱりね、うん、生産系の会社はそういうこともあるんですね、うんうんうんうん、
でね、まあまあ、行動制限がない中でって言ってるってたんですけど、
ニュースでしきりに言ってましたけども、
うんうんうん、ただまあ僕まあ今年はちょっとまあ引きこもろうかなと思って、
なるほど、
比較的というかまあちょっと和歌山にいてて、うん、今途中で3日の日かな、うん、友達ん家でバーベキューしまして、
いいですね、
そのまあバーベキュー自体もちょっと久しぶりやったんですけども、
そうやね、
あのね、もうやっぱ炭の匂いはテンション上がりますね、やっぱりね。
まあ ね、てかバーベキューな、友達の家ってそんなバーベキューできるような広い家な
の？友達の実家でバーベキューするっていうんでご招待いただきまして、
はいはいはいはい、はい、
そんでなんか子供らもいっぱいおったんでみんなわちゃわちゃしながら、でそこで、うん、まあそのバーベキューしてたところの横が、うん、まあちょっと公園みたいな感じになってまして、
ほうほうほう、
でバドミントンのセットがあったんで、
は
そこにいてた人らと一緒にバドミントンをしたんですけど、
いいね、
まあ足がついていかない
まだ若いのが売りやからね、30前やから、
もうあさって30になります
から、あさって30すごい。
でもほんでね、でもね、そのやっぱりそのまあまあ飲んでるんもあるんですけど、
飲んでバドミントンはしんどいでしょ、
飲んでるんもあるんやけども、うん、なんかやっぱり思ってるより足がいかないんですよね、
前に出ない、
もつれて倒れそうになるし全然届かへんしみたいな感じで、
それが楽しいからな、
そうでもめっちゃ息上がりながらバドミントンして、うん、結局そっから2日間ぐらい太ももの変なとこが筋肉痛やったんですけどそれはいつも使わへん、運動なんかでいつも使わへんところが筋肉痛やって、これも年齢なんかなとか思いながらね、
まあね、無茶なことはしたらあかんってことやね、
そう、
あいいですね、
でまあその他の日も結構まあ家におったんで、うん、久しぶりにラジオにメッセージ送ってみようと思いまして、
ほう、いいですね、
最近ね、その生放送の番組を聞くタイミングがなかなかなくて、
まあないよね、働き出すとなかなか難しいよね、
う
ん、
そうだからまあ久しぶりにまとまった時間というか、まあゆっくりできる時間があってたんで、
はいはいはい、
まあ、ラジオメッセージ送ってみようかなと思って、うん、いくつか送ったんです、
うん、まあ、ありがとう浜村淳ですとか
ありがとうには送ってない、
送ってないの、ありがとうには送ってない、ああいう番組にお便り読むとこないわな、あの番組
ないな、
う
ん、まあ、そのテーマメッセージとかやったら、まあ、テーマに沿ったとか、
ね、
あと FM やったら、まあ、リクエストも添えてとか、
あの
セオリー通りにやったつもりなんです、
う
ん、
はいはいはい、
ただ一通も採用されず、
もうあれは感覚鈍ってるわ、もうやっぱり
それがねちょっと悲しくて、
いやリクエスト何リクエストしたちなみに、
何リクなんかね、バウンディ、ファンキーモッキーベイビーズとかね、なんかちょっと前のなんでやったの、平成ソングかなんかの話やったかな、 あれ確か
平成も広いで元年から30年まであんねんから、
そこはもうだからもうその青春時代のね、
自分のエピソードを交えて、
そうやったんですけど、全然一個もハマらず、
あ
なんでかなってもう考えてたんですけど、
うん、
それこそ一個やその年齢のことを考えたんですよ、
うん、
僕今までその毎日リクエストしてた時ってやっぱりその10代から20代前半ぐらいやって、
そうや、ね、
ってなったらなんていうかそれだけで若干物珍しさがあるから、
あるある、
そのフィルターがかかるから
採用されやすいな、
そう、うん、なんやけどももう今もうそれこそ明後日30になるし、
はいはい、
でも30らしいメッセージをかけるわけでもなく
いやかけるやろそんな30らしいメッセージなんかさ、今日は休日ですが普段はあの会社で鬱屈としていますとかさ、たまにあの入金に行くと銀行の受付でこんな本読んでますとかあるやろ、
なんかそのね、なんかもう明るいニュースを書かれへん明るいニュースというか明るいメッセージ、
大人になると明るいことなんか何もないからね、
そうって思って、だからまあそれでだからまあそれこそ思い出話ぐらいしか書かれへんくなるし、
あ
っていうのが一個と、
はいはい、
あとはまあほんまに鈍ってるなって思って、
うん、
そのメッセージ送る頻度が少なすぎるから、
はいはいはい、
最近ほんまにもうなんかラジコのタイムフリーばっかり聞いて
ね、タイムフリーだったらあのお便り送れないからね、生で読んでもらうっていうのは難しいからね、
だからほんでまあやっぱり 来週のためにメッセージを送るっていうのが、うん、まあ、ちょっと苦手というか、
はいはいはい、
なんかその時の空気感で書きたいんですよ、
う
ん
う
ん、
そうやな、そういう人もいて、いろいろでもそれ2パターンってね、うん、なんで翌週のメッセージテーマ発表せえへんねんって言ってくる人もいてるんですよ。
あ、
うん、それは僕なんかはどちらかというと当日言いたい方でね、
はいはいはい、
だって生放送なんやからさ、うん、前の週にお便りのテーマなんか発表したらさ天気も分かれへんしさ、
そうですよね、う
ん
う
ん、ニュースがあってそれこそなんか良くないことあるかもしれへん、はいはい、その時に前の週に発表したメッセージテーマそのまま言ってたら、はい、空気変わると思うよ、うん、なんか僕はやっぱりその日の朝ね、せめて朝か、うん、まあ僕が今やってる前回会議でも放送中に考えてるけどオープニングトーク聞きながら考えてるけど、ね、
敏腕ディレクター、
いや敏腕じゃなくてもう事前に考えてめんどくさいんよあれうん、なんかやってますけど、
そ
う
だからやっぱりねその時の空気感で書きたいっていうのもあるから、うん、やっぱね録音番組と かそれこそね乃木坂のオールナイトニッポンとか毎週聞いてるけど、
あれ生やろだって、
あれ生、うん、生やけども僕聞いてるのはだからその次の日とかその次の日とかでタイムフリーで聞いてるから、あんま送りづらいなとか思ってっていうのがあって、まあ尻込みというかしてたんで、はい、
あ
ちょっとね30歳の目標としてラジオにメッセージを送ろうっていう、
ラジオネームみんなで考えようぜラジオネーム
考えて考えて、
どうしようかな、どんなラジオネームがいいかな、
何がいい、
なんか乃木坂のメンバーの文字ってとかさ、ターゲット決めよう、もう乃木坂46のオールナイトで読まれることだけを例えばね
はいはいはい、
もう決めてとかさ、はい、なんかもう番組絞ろうやば802で読まれることだけを目標にするとかさ、
確かにね、確かにそれはいいかもしれない、
うん、で読まれたらじゃリスナープレゼントしてよちょっと
なんで
リスナー巻き込んで
確かに
ね、うん、やりたいじゃないですか、
確かにね、
うん、
とりあえずじゃあみんなでラジオネーム考えましょう、
そうやな、
そうしましょう、
うん、だからラジコ君とちょっとあかんから、
ねね、
もうちょっとなんかな8万人寄せていく、
ね、いいですね、うん、中村屋のコロッケが食べたい
とか、ね、そうそうそう天徳の商店街にちょっとイメージ寄せていったり、はいはいはい、乃木坂のオールナイトやったらどうかな、
そうでもね乃木坂のオールナイトででもその乃木に寄せていった名前つけたら一番痛いでしょ
まあな、
ほんで多分やっぱりそういうの採用してないんやろなとは思います、
あまあそうやな、
うん、なんかそういうなんか
だからそこで出てくるのは30歳等身大のサラリーマンがフラッと 夜中1時にメッセージ送るというシチュエーションを我々作り手は求めてるわけ、
そう
だ
な、
うん、
そうだな、
だから今日はもう会社でね、うんうん、あの部長に怒られたとかさ、
はいはい、
ね、それであの10も違う年、10歳年下の久保ちゃんどう思いますかと、
はいはいは
いはい、そういうお便りが我々欲しいわけよ、
そういうことやな、
でまあ俺だと日本の現場も行ったことないか知らんけどねそんなあれスタッフいっぱいいてんねんな、あれ
いっぱいいてる、あれも
ほら一人も一人やってんのよほんまに
構成作家サブ作家とかいますからね、
ギャラの振り込みまでやってんねんから、まあ振り込みは経理がやってるけど振り込み伝票書くまでやってんねんから、たまに計算間違えるって話や
それは危ない、
あれ電子化してほしいよね、あお前どっかの町みたいに4000何百振り込むってな、
そうそうそう、
それ分かるやろ振り込むときに
振り込まれた方もね、
そうよでもちょっとした数字の端数やったら分からんからね、うん、経理でもさすがに ね
そうですよね、
うん、そんなことはどうでもいいんですよ、何の話やったっけ、そう
ラジオネーム
ね、ラジオネームね、あーじゃあこっちアンテナが鈍ってるから
そう
ちょっと伸ばしていこうと、
そう
30歳の、
ね、
うん、
うん、ねちょっとだからほんまあの頃のラジオにほんまにだから毎週毎日のようにリクエスト送ってた当時のね、うん、あの熱量でね、
はいはいはい、
やりたいなと、
まあリクエストはじゃあもうファンキーモンキーメイブス諦めて、うん、アイコの願う夜にしてください、うん、
それもチェリーさんに寄せに
行って、八番でかかりそうな曲っていうとからのスタート
確かにね、
うん、
確かにね、
そうあともうオフィシャルヒゲダンディズムミックスナッツ、うん、こう言ってください、
ああもうその最新どころから、
ね、そう曲はもうそこでハードルがまず上がるやん、
まあ、
ハードルが下がるやん、
そうそう
採用されやすい、
そうな
ん、あとはお便りです、
うん、でもあれさ、そのミックスナッツかかってんのに自分の名前呼ばれへんとき一番悲しいですよ
俺もリクエストしたのにってやつな、
そうそうそうそう
そうやな、
そうあれが一番悲しい、
それはもうイントロの時間決まってるからしゃあないわな、アウトロも、
いやそう確かにでもそうなんやけど、
うん、
そうなんやけどなんかありません、その明らか時間余らせてるなっていう時ありません明らか時間余ってるのに、ほんで僕が1時間前にしたリクエストやその僕がリクエストして5分後やったら入らへん分かるけど、1時間前にしたリクエストの曲かかってて
イントロ
流れ出してきた時にもうあっ来た来た来たって思ってドキドキしながら待ってんのに
読まれへん、
読まれ悲しい、
悲しい、難しいとこですね、
そうだからあんまり当てに行くのもあれかな、
そうやな、
その難しさ
も難しいわこれ、
持ってるんで、
じゃあ今年30代今年はちょっと取り組みましょう、
戦略を練っていきたい、
私もちょっと真剣に考えたいと思います、はい、ということで参りましょう、裏和歌山放送ニュース、和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースです。なんか連休まで言い残したことないですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？未来予想図をリクエストします。
ドリカム、
そうそう、うん、いやちゃうんですよ、ユーミンリクエストでね、
あーユーミン、あー
あの バーンってもう最初に来たリクエストが来たんですよ、はいはいはい、リアムとディレクターがこんなん来たなってパッて読みたら未来予想図をリクエストしました。いやいや間違えてると思って最初の、リクエストは間違いだったドリカムですっていう前途多難です
、はい、いいなドラマがありますね。
ドラマがあります。今もうじゃんじゃん、はい、受け付けてますんで、はい、ぜひともお願いいたします。それぞれのゴールデンウィーク、うん、まあ、さっきねラジコ君も言ってくれましたけど、はい、和歌山放送の人間もそれぞれのゴールデンウィークありまして、
はいはい、
私今、3日の日はですね、午前中に、西之庄のふれあいの里ハーブ園行きましてね、はい、うん、で、その翌日はですね、夜から仕事やったんですけど、はい、昼間は君野町の、うん、動物愛護センター、
はいはいはい、
でワウフェスタ、
うんうん、
それ行って、うん、えらい人やもう君野町もうすごい、うん、でも触れ合い公園も触れ合ってばっかりやない
いと思ういいと思う
触れ合ってばっかりや駐車場もいっぱいよ、ものすごいもうみんなもう君野町に集まってるわけや、はいはいはい、野上の触れ合い公園よ、はい、もうぐちぐちや、
うん、
で5日は子供仲良し祭り、
はいはいはい、
音楽大行進、
うん、
あらもうえらい人やすごいです
ごいですね。家族サービスしてますね。
当然ね、当然でしょう、ね、連休ですよ、うん、最近子供聞くんですよ、お父さん今日仕事って。
なんで答えるんですかそれ。
仕事
明日も
仕事休みの日は休みってなんでって言われる。
もうパパは仕事してる前と思ってるから、
ね、仕事してるから何の仕事してんのって言われる。うーんって言って
一回ここに連れてこんとダメですね。
いや連れてきたことあんねんけど仕事中はないですからね、
パパの仕事現場を見てもらって、
ね、でそんなゴールデンウィークですが、
はい、
平井アナ先生、
うん
ね、アナウンス教室と同じ、はい、もう40年と同じの
40年、
はい、41年ですが、
はい、
平井アナウンサー、テニス三昧で、階段もしんどい連休明け月曜日
かなり鍛え抜いたんですね。
そう、体をしごいて、ね、いじめ抜いて、ね、もうさすがやっぱりストイックな人ですからね、うん、そうなんかな、スポーツマンですから
、はい、
もうテニス三昧、
うんうん、
もう階段もしんどいぐらい、うん、ね、頑張りまくったというラスト
ラスト。
いやこれがね、和歌山放送のですね警備員、
はい、
ね、夜の警備員って何人かいてるんですけど、
はいはい、
ガードマンの T さんラストということで、
ラスト、
はい、15年
お長いですね、
お勤めになりまして、うんうん、国際テックさんっていうね、ニュース5などでおなじみの、はいはい、チャチャチャチャチャチャチャララチャチャチャチャっていうなんかちょっとこうねリズムに乗りにくい感じの BGM
あの難しいやつ、ね、
なんかあれ難しいリズムやな、
ね、
なんか、うん、
確かにね、
コンブロサウンドでもないけど、うん、なんかチャチャチャチャチャンっていうやつなんか
なんか聞いてるといつも体が
う
ってなりますね。
そうそうそう、
なんかね、
あ、ここで、あ、ここでいけへんのっていうその K テックガードシステムでおなじみの国際テックさんから来てました、はいはい、ガードマン T さんがですね、
はい、
15年勤めたんですけどラストということで、まあ、家が君野町ということで、うん、山に近いんで、
はいはい、
前あの番組であの虎杖をね、
うん、
あのちょっと食べるって企画をやった時に虎杖、はい、いっぱいくれましたね。で今年は虎杖、不作って言ってました。
ああそうなんですね。
そういうねこうちょっと山の風景を持ってきてくれる人で、
はいはいはい、
会社の玄関とかにたまに花とか、
はいはいはい、
あの花瓶に入ってあったと思うんですけど、はいはい、あれねほとんどねこの T さんが持ってきてたんですよ。
そうなんですね。
その辺の花勝手に積んでたわけじゃないと思うんですけど
はいはい、はい、
ちゃんとね、はい、自らの敷地の花を積んでたと思うんですけど、はい、あの花を積んで持ってきてくれてたんですよ、
は
い、
うんうんうん、
なかなかそういうね、あれだから T さん辞めたら誰が花持ってくんのかな、もう殺伐とした会社になるのかな
もう玄関から花もなくなって
花もカレカレになってあんまり放送局の玄関って花ないよな、ある
あんまりイメージないですね。
あんまりな、
ね、
フジテレビの玄関に花花瓶でってないわな。
ないですね、
うん、和歌山放送らしさなんやけどね。だからあのユリとかもすごい匂いのね、あの非常にこうなんていうかな爽やかな、
はいはいはい、
そういう花を持ってきてくれたりとかね、
はい、
それはあの T さんの優しさやなと思ってたんですけどね、うんうんうん、あとはどうかな、15年なんでね、
長いですね、
長いですよ。でね、うん、その15年ぐらい前 の, その夜のねガードマンの人って結構ね入れ替わり激しかったんですよね。でもまあそれぐらいからこうなんか長くみんな勤めるようになって、
はいはい、
まあ生放送夜やってたりもね、うん、しましたしね。
そうですよね、
ちょうどその頃で、うんうんうん、でも15年って早いなと思ってね、
うん、
あっという間にみんな おじいさんになってきてね大丈夫かなと思って、もうあのこの間の日曜日で、先週の日曜月曜日で、
はい、
長年勤められました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。あ、もう時間なくなってきたな。それぞれの空き時間、
空き時間、
空き時間ね、放送中じゃないですけど、まあ、番組と番組の合間とか、
はいはいはい、
そういう時にこうちょっとした空き時間ができたりするんですけど、
うんうんうん、
その時間をどうこう使うかっていうのはね、
うんうん、
まあ人それぞれで、
まあ、1日長いですからね、その間のね空き時間をねどうするかはね、そうそう、
あるいは生放送の合間でもタバコ吸いに行く人もいてますし、はいはいはい、まあ、おしっこしたり、まあそうやな、あとは、まあ、ずっとスタジオにいてる人もいますし、はい、まあ、今時だったらねスマホ見たりとか、うんうん、もうベテラン勢でもみんな今スマホになってますから、うんうんうん、ちょっとした調べ物を自分のスマホでやってるっていうのもよく見かけられる風景なんですけども、はいはいはい、ちょっと空き時間の使い方がエスカレートしてきたのがですね、うん、前回火曜日の三崎智子さんですね
ミサキング、
ミサキングはですね空き時間に、カップヌードルを食べるっていう、
おそんな空き時間ありましたっけ、あの番組
県政最前線あるんで、
そうか、その時間、
ね、まあ、もちろん聞いてはいてるんですけど、うん、あの下読みしたりとかしようってちょっと時間あったら、
はい、
今まではね お菓子食べてたんですよ、
はいはいはい、
お菓子かと思って、うんうん、あるいはちょっと気の若い目で買ってきたらなんかお寿司とかね、
はいはいはい、
そういうの食べてたんですけど、うん、なんかいつの間にか最近カップヌードルを
お腹すくんすかね、
まあ長いからね、1時から4時半までの
番組、ね、2時間半ぐらいやったところでちょっとお腹空いてくるんですかね、
いやし、そこから先まだ仕事あるかもわからないし ね、家帰っても遠いやん、うん、なんかあの、うんうん、スタジオにある、はい、あのウォータークーラーであれ、はい、お湯も出ますから、
はいはいはい、
ガーッとカップラーメン食べて前はシーフードヌードルでその後普通のカップヌードルです、ね、はいはいはい、多分次カレーヌードル食べるんちゃうかなと思ってねそれ食べ出したらほんまもんやなと思って
確かに
今期待してるところでございます。以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。